ラジオ府中ズリスナーの皆さん、こんばんは。あなたと府中市政をつなぐ情報番組、府中市議会議員結城亮市民の風。私がパーソナリティで市議会議員の結城亮です。府中市政のこと、町の話題などを中心に、市民の方々から寄せられたお声などをもとに番組をお送りいたします。今週は夏休み中の子どもたち、児童の課題についてお話しします。この夏も各地で子どもの水難事故など発生していますが、そうした中、先日市内の小学校にお子さんを通学させている保護者の方から、以下のようなお声をいただきましたので紹介させていただきます。私は府中市内の公立小学校に子どもを通わせている保護者です。聞くところによると、市内のある小学校では夏休みに専門の先生を呼んで着衣水泳の指導があるそうです。ところが私の子供が通う小学校では、そういった指導は全くありません。同じ市内の公立小学校などにいろいろと差があることは承知しています。しかしながら、こういった命に関わる指導については、どの学校に通う児童にも等しくその機会を与えられるべきではないでしょうか。最近の子どもたちの水難事故の多さからも鑑みて、検討の訴状に載せていただけるよう切に願っています。こういう保護者の方からのお声をいただきました。先日も朝日新聞一面、7月21日付ですが、夏休み中の子どもを守ることを訴える記事が掲載をされました。中でも水難事故について、2021年に不慮の事故で亡くなった子どもは208人、死因の内訳は窒息80人、交通事故50人、溺死水死47人、転落転倒15人とありまして、中でも水の事故は注意が必要として、年齢層では小学生、発生場所では河川が最も多いとあります。またこの21日には福岡県で小学校6年生の女子児童3人が溺れて亡くなるという大変痛ましい事故もありました。こうした事故が発生したことを考えると、この保護者の方のお声は最もなことです。日頃から水泳指導などがあるとないとでは、もしもの時に差が出る可能性もあり、学校間で指導の差があっては不公平ではないでしょうか。ぜひ私もこの問題について一度議会でも質疑で取り上げたいと思っています。もう一つの話題は、7月14日付産経新聞ですが、子ども家庭庁が全国の学童クラブ、放課後児童クラブで夏休みなど長期休暇中に昼食を提供しているのは、提供の有無を把握している自治体のうち事業所の 22.8% との調査結果を発表したと報じています。この記事では、道庁の担当者は、予想より多く少しずつ広がっている印象だ、食物アレルギーなどに配慮し検討してほしいと語っています。またこの記事では、食中毒の懸念もあるが、政府は宅配弁当や学校給食設備の利用などで好事例を紹介する方針というそうです。学童保育のある自治体1633市区町村に、5月1日時点のこの状況を尋ねると、各事業所が長期休暇中に昼食を提供しているかどうか把握しているのは995市区町村。これらの自治体にある学童保育1万3097箇所のうち、昼食を提供しているのは2990箇所とのことです。この記事にあるように、子ども家庭庁は長期休暇中における学童クラブでの昼食提供を促進する方針です。そのための今回の調査実施だったと思います。私宛にも複数の保護者の方から、夏休み中の学童クラブにおいて昼食提供を要望する声がいただいてきました。以前議会の一般質問でこれを取り上げたこともあります。府中市はこの要望について、当時の答弁では後ろ向きの姿勢でしたが、今回の子ども家庭庁による全国調査と、そして積極的に推進するこの方針を受けて、府中市の態度も変化する可能性があります。 まあ、最近では子ども食堂というのも地域で盛んに行われていて、やはり生活困窮する世帯のその子どもたちの栄養を考える、まあ、そういう地域の取り組みの輪も広がっていますが、やはり夏休み中における学童保育での昼食提供、これは本当に親御さんにとって切実な要望ではないでしょうか。まあ、ぜひこの課題についても改めて議会で要望し、ぜひ実現のために頑張りたいと思います。今週は夏休み中の子どもたち児童の課題などについてお知らせしました。有機寮のホームページでは府中市の話題などについてお知らせするため、毎日ブログを更新しています。ひらがなで有機寮で検索してください。有機寮は府中市民の風になりたい。また来週お会いしましょう。さようなら。